ローマ信徒の手紙の12章の9から終わりまで21節ですね。これは聖霊に導かれるの歩みということなんですね。で、まずそこで書いてあることが、これはキリストを信じた人は究極的にはどのような歩み方ができるようになっていくかと、人間の究極的な歩み、あるいは生きるこの姿、究極的なところであるので、非常に霊的には高いことを言ってるわけですよね。で、こういうことはあまりにもですね、現実の人間の生活の状態とはかけ離れているように見えるから、とても自分にはこんなことはできないとか思ってしまうんですけど、できることは書いてないわけです。誰でもああ読んでです、あ、これできるなんて思うことは、そんなこと全く書いてないわけですね。絶えず、この聖書っていうのは神様に導かれたら、どこまででも高くいくことができうるというわけですね。人それぞれ違うわけですけれども、本当に命を狙われて、そして散々苦しめられて、足を切断するとかですね、ものすごく苦しみにあっても、なおかつキリストを捨てないぐらいに、非常に強固な信仰を与えられる場合もあるわけです。そして自分の家族すら置いてですね、そして遥かな遠い何万キロも、世界をずっととですね、1万2万キロと、そういう地球の裏側のようなところまで来たようなザビエルのような人もおるわけですね。そういうふうにこの神様に導かれる人間っていうのはどこまで高いところまで行くのかわからないわけです。何でもですね、周りの人だけを見て、あ、人間ってこんなもんだと思ったらいけないわけですよね。いろんなものがある。例えば音楽一つとってもですね、モーツァルトとかベートーベンのような人は一度聴いたら長い曲でその通り再現できる、子供の時から。それからピアノに上に薄い布を置いてもそのまま一度聴いたら他からでも弾けるとか、そんな我々とは考えられないですね。走るスポーツ関係においても、ああいうスケートのような関係でも、非常に人間っていうのは自分とは周りの人ができないからできないと思ったらいけないわけですね。それは訓練によっても、例えばサーカスを見てもですね、普通ならとってもできないようなことができるようになっていくわけですね。綱渡りにしてもですね、ものすごい危険なこのブランコですね、このブランコの技にしても普通はできないと思ってもできるようになっている。これは特に、生まれつきの全盲の人はこの指先でですよ、なぞるようにさーっと読んでいく。あの天井の細い隙間を触るだけでもう驚くような速さでなぞるようにしてさーっと読めるわけですよね。中途の人は難しいけれども、そういうようなことも分かるように、あんなことは以前はとても不可能だと思われとったんですね。あの細かい字さーっと読めること、それでわかるように、こんなことはできないなんて思ったらいけないことですね。神様がそういう力を与えたら確かにできるようになっていくというわけです。これみんなそういうことですね。でもほとんどの日本人はそういう宇宙を支配している愛の神様なんていないと思ってる。だからそういういろんなところの神社に行って拝むということを NHK なんかでも本当に頻繁にですね、何かあるとそういうことをしているから、いつまでたっても日本の人は本当の神様はわからないままになるわけですね。これは全世界でも、世界を創造した唯一の神様とは全世界に及んでいる。キリスト教、イスラム教徒も入れれば、ユダヤ教も。 日本を島国であるはるかに遠いためにですね、未だにこう原始的な人間でも猫でも蛇でも、あるいは死んだ人は誰でも、人を殺したような人でも、靖国神社でたくさんの人を殺してでも神様と英霊として崇めてしまうと、そんなことは全世界でやっていないことです。人をたくさん殺した300万人もの人間、その人を殺した人もいっぱい入っている。そういう人も同じ神様と崇めるようなこと全く世界で行われていないわけです。日本を行くと当たり前、靖国行ってですね、たくさんの人を殺したような人でも同じように英霊というのは優れた霊として拝むわけですね、神様のように。そういうことですから、ここにある書いてあるようなことは全くできないと。それは神様が全くいないと思えば、そういう神様からそのような力を与えることもできない、ありえない。だからこんなことはもう表面、仮のですねことで、綺麗事を書いてあるというふうに思ってしまうわけですね。だけど神様を信じるということは、全能の神様、しかも愛の神様を信じるということだから、そして求めをさらば与えられんということで、そう一番大事なものが与えられるということですね、人間として。例えば100メートル10秒で走るなんて、ね、これは求めたって、初めから足が悪い人は絶対できないことですね。そういう類のことを与えられる。今1000万の車をくださいなんて、そんなことバカバカしいことは絶対に与えられないわけです。それは人間として本当に必要なことにないからですね。100メートル10秒で走るとか、高価な車を手に入れる、そんなことはいらないわけです。本当に必要なのは、人間に必要な真実、それから正しいこと、愛あるものは、いつの時代でも一番必要なことで、愛の反対に憎しみがあったり、真実ないと嘘があったら、人間関係も根本から壊れて、国と国の関係でも壊れていくわけです。つい70数年前は、中国や朝鮮半島の人に対してすごい悪いことをして、別の相手が攻めてきたわけで、何でなのこっちは勝手に言ってですね、自分の国やと横取りして、今は小さな四股丹歯舞、ああいうふうに北方四島どうこうって揉めてるんですけど、つい77年あるいは100年前、あのよその国を自分のものやとして取ってしまったんです、朝鮮半島。そのことを棚に上げて、とんでひどいことをいろいろしたのに、それを棚に上げて、韓国は岸からもという、俺ばっかり言ってるけど、かつて日本がどういうことはですね、あの朝鮮半島北も南も含めてしたのかと、そのことを知らないからですね、韓国は岸からんと、国際的な協約も勝手にやってどうのこうの、そんなことばっかり言うけど、それはるかにひどいことやったわけですね。もしこの日本に韓国や中国が攻めてきて、自分の領土として日本語やめようと、日本語を使った憲兵がですね、すぐに捕らえると、ほんで一番日本でも暗い汚い危険なところへみんな仕事させに行くと、そんなことあったら忘れるはずがないわけですね。もし中国の人が、朝鮮の人が、朝鮮半島の人が応じて日本人を全部支配していると、支配したものを忘れる、でも支配されたものを忘れないわけ。よく言われるように、足を踏んだ人は忘れるけど、踏まれた人は忘れないですよね。ずっと前に童話問題の非常に激しい問題のある暴力があるような学校で行った時、ある暴力を振るった生徒といった大人ですけど、すごい言い方で、お前ら先生に向かって言う、先生だから、ね、踏んだやつは分からないだろう、踏まれたものは分かんだってね、大声で言って、未だにもう25年以上、もう30年前ですけどね、これ実際そうなんですよね。ほら、この電車の中でわっと重いけど踏んでもわからない、踏まれて痛かったりして骨折れたりして、ほらもう絶対忘れない。交通事故でもですね、その事故のために親が死んだやったら、あるいは骨が自分折れたやったら、それ絶対に忘れないけど、した人はアホ献金払ってる、もう終わりと簡単に忘れてしまう。そういうことで、 人間関係あるいは国との関係も同じなんだけれども、ここに真実がなかったらこれは壊れてしまうわけですね。そこでここではですね、そういう個人の場合、親子でも兄弟でも誰であっても同じ国という一番大事なことが書かれてあるということです。そこで一番まずですね、これは人間関係、国でも何でもそう、人間が集まったものが国ですよね。国と国、だから一対一で大事なことは、この人間の集まったものも大事になるわけです。一対一で大事なことは、当然これは真実なんです。嘘つきは絶対に相手にされないわけです。真実でない、愛がない、自慢ばかりしてですね、バカにする、そんな人も相手にされないわけですから、まず一番大事なことは、人間や国にしても相手の国民に対する敬意ということになるわけですよね。真実、そういうことでまず愛の問題が書いてあるということです。けれども愛というとすぐに分かる感じがする。どんな悪人でも人殺しでも、それはなんとなく愛は分かる。特に異性、ヒトラーように600万人殺しても平気だというような人でも、愛人と一緒に最後は追って、最後は自決して死んだわけですよね。そういう愛は誰でも分かる。動物でもってるんですね。仲の良い者同士で鳥でもですね、飛んでいってるわけです。仲悪かったら鳥でも喧嘩したりする。それは偽りの愛だというわけです。ここで愛はとても大事だというまではないけれども、それは偽りがあってはならないということから書き始めてるわけです。それぐらいですね、愛みたいに見えるけど、実は自分が愛しても大事にしてもらいたいという気持ちに過ぎないわけですね。男女の愛でもそうです。あの人を私愛してるか、愛してるの、結局自分が思想に大事にしてもらいたい、他の人ほっといてでも、他の人をほっといて自分を大切してもらいたいっていうのが愛だと思ってるわけです。これはでもそういう愛は偽りだというわけです。本当の愛でも何でもないと。これをまあヒルティは影だと言うんですね。愛のように思うけど影だと、パッと消えるですね。影があると光させたらパッとなくなるわけです。そういうふうにここで偽りの愛ないしは影と同じ、あるように見てパッと消える、実体はないわけです。そういうことを言ってるんですね。愛には偽りがあってはならないと。自分が、まあ、好きというかですね、好きな人だけを大切にするようなのは愛ではないというわけですね。そのことは私なんか考えたことはなかったですね。愛だなんて誰でも分かってる、愛がどうのこうの、そんなこと聞きたくもないと思った。これは大事にされること、大事にすることやろうとですね、愛ってこれは大事にすることと簡単に思ったことで、実は大事にするっていうのは自分が好きなものだけ、あるいは自分の数を共にだけを大事にする、これは愛だと思い込んでたわけです。そんなのは愛ではないというわけですね。イエス様もこれに関して言われたんですよね。だから本当に大きく違うということを知らされた。この世で氾濫している愛愛愛とかいうものはみんな違うと。イエス様のあの言葉ではよく知られているように、どこにあるか、自分を愛してくれる人を愛したところで何の足しになろうか、何にも報いがないと。それは本当の愛じゃないから。みんなが見下してる税金取り、ユダヤ人がローマの手先になってお金いっぱい蓄えたりするような悪い人もいっぱいおったみたいです。自分の同胞であるユダヤ人からお金を取って、でローマの手下になってすると、それで汚れてる、 みんな見下され、そんなものでもするでないかと言ってる。税金し、長者人でもしてるだろうと。自分の兄弟だけに大層に挨拶してやるとき、何の足しになろうかと。神様を知らない異邦人でさ、同じことをしてるだろうと。まあ、そういうことが、三条の教えの五章に書いてあるんですね。自分を愛してくれる人を愛したところに何の報いがあるんだろうと。そんなことは罪人でも悪い人でも神様知らない人でもしてるんじゃないかと。というぐらい違うわけですね。マタイの、どこに書いてあるかって言っても、イエス様が言って誰それの意見とか言うんじゃなくて、あの人の意見で本なんとか言うんじゃなくて、世界でもっととも絶大な影響を及ぼして歴史を変えていったのがキリストですよね。そのキリストが五章の46節以降ではっきり言ってるわけですね。43から今日のところとほとんど同じことです。マタイの、マタイ福音書の五章の43からが今日と同じことを、パウロともほとんど同じことを言ってるわけですね。マタイの8ページですね。マタイ福音書の5章の、44から、43、隣人、自分の関係の深い人だけを愛して敵を憎むと言われてきたけれども、これは旧約聖書ではですね、ユダヤ人に敵対する者は憎めと、そしてやっつける、そういうことが言われてきたけど、これ根本的に変わったということ。しかしと、その敵を愛し迫害する犬、これは同じことを言い換えてるだけなんですね。これは特に詩篇の中にそれはたくさんあるんですけど、同じような意味の言葉を並行しておいて浮かび上がるす。敵、すなわち自分を迫害するものですね。愛するって祈りだって言われます。好きだとか言うと全く違うわけです。好きってのは感情なんですね。いわゆる悪人でも人殺しでも、あれ好きや、わしの恋人になるとか言って、こんなもん持ってる。こんなこと全く違うと。祈りの心、相手が良くなるように、良くなるようにって祈りの心だと。で、ここで、敵を愛することなんかできないってよく言われる。それ好きになると勘違いしてるからですね。あんなの好きになって絶対できない。別に好きになると一切書いてないんだけども、表面的に思う人がほとんどなものだから、こんなことできない、できないんだけど、祈るということなんですね。あの悪いことをした人がどうか良くなるようにと祈る。これが愛だと。だから好きとか嫌いとかいう問題で全くないわけですよね。で、自分を愛してくれる友達でも何でもですね、自分を大事にしてくれる人を大事にしたからとて何の報いがあるのかと、これは当然だというわけです。これは動物でもそうですね。まあまあ犬でも猫でも大事にしてやったら懐いてくるわけです。だからそんな点は人間でなくても動物でもしてるし、悪人でもしてると。動物では絶対にできない、悪人には絶対できない、それが自分をね、悪いことを絶えず仕掛けてくる悪いことという、そういう人のために祈ろうとすることは良くなるよとそういうことが究極的なあり方だと。天の父は完全だっていうのはそこの点にと言ってるんですね。これは完全っていうとちょっとニュアンスが違う。テレイをして究極的な終点というような意味があるんですね。人間としての最終的な状況になるようになれというわけです。それは人間関係でこのようなことが最終的目標だというわけです。その悪い人に仕返してやろうという気持ちがあるから、どうもですね、人を裁く、心で裁くんですね。あんなとどっか行ったらいいとか、 そういう気持ちがこう仕返し、実際に目に見える仕返しをしなくて、心の中でいつもこう仕返しをしていると。でそれは、まあ、誰でもそんな風に大なり小なりそんな気持ちがあっても、神様の恵みを受けるとそういう心がだんだんとこう消えていくというわけですね。一時的に人間は感情的になってそういうことが起こっても、それがスーッと収まり方が早くなっていく。で、あなたがどうする人間としての究極的な在り方に近づくようになりなさいということなんですね。完全と、ここでは完全と訳してあるけれども、それを受けてパウロが言ってるのが今日のところなんですね。もっぺん今日のところを比べてみたら、イエス様のことはそのまま準拠しているというのは分かるわけです。今のローマの手紙のところもう一度見てみますと、12章のところですね、さっきの292ページ、292ページで、だから私たちはさっきイエス様も言ったように、自分を大事にしてくる人だけ大事にするのは愛ではないというわけです。それはまあ当然のことやと。これは偽りの、本能を愛と思ったらそれは偽りだというわけなんですね。そうではなくてというわけです。これは本当の愛は兄弟愛を持って互いに愛するんだけれども、それからさらに一番最後に書いてあることです。本当なイエス様も言われた、二次施設を見たら、あなたの敵が飢えていたらいい気味だと、飢えてしまえ、死んでしまえというのは普通の感情だけれども、飢えていて本当に苦しんでたら食べるものを与えると、乾いていたら飲ませると、そういうことをすることが、あの敵、悪いことをしてくる人の頭っていう中心にですね、人間のその中心に火を置く、その悪い火を燃やしてしまう、悪い心を燃やしてしまうことになるんだと。でも仕返しをしても悪いには復讐がまた燃え上がるということなんで、あいつ悪いから徹底的にやっつけてやる、またやっつけられた方はまた復讐してやろうと。そういうことが、まあ、これ戦争そうですね。あいつパーンと、最初はですね、例えば日本語が中国を受けたと。中国の人は憎くて、誰も知らない人のとこ行くんだから。別に憎いわけじゃないけど、目入れで行けと言われたらいいと。ところが向こうというの戦争があってバンと爆音が当たって、自分の友達や友人がバーンと死んだと。俺は足が飛ばされた。うめいてる。それを見たら、何やあいつらはって憎しみがわーっと巻き起こって、またやる。で、またやる。そういうふうに憎しみっていうのは、また新たに別のとこから憎しみの方を燃え上がらせるわけです。悪い奴はやっつけてやれと。またこっちやっつけやれと。こういう火が燃え上がるということなんです。けれども、だから、本当に悪いものを消すためには、神様に祈り、力をもらって、良きことを相手に注ぐと、その悪いことの根っこが燃やされてなくなるんだと言います。それがこの相手の燃える火を相手の頭中心に置くことになるんだと。それが悪に対しての勝利であってですね、武力でもってあるいは処刑してですね、やっつけて勝利というのは全く違う考え方なんですね。こういうふうなことを歴史を初めてはっきりとこういう人間の究極的な在り方を示したのはキリストだったわけです。それまではプラトンやソクラテス、どんな人でもですね、こんな高い段階までははっきりとしたことも言ってなかった。中国でも、どこでも。で、その点で、このことは人間関係にとっての永遠の究極的なあり方になり続けてきたわけですね。で、それのはるか後に日本も気が伝わってきて、今の憲法9条っていうのはですね、9条、憲法の9条っていうのは武器を取らないなんてですね、考えられないようなこと。 武器を持ったら殺す、使うわけですとね。戦前もそうですね、日本はのし上がるために武力をいっぱい持ったわけ。そうして武力を持って、そして兵隊をたくさん持って、軍艦もたくさん作って、そうしたら紛争が揉め事を起こった時にこの武力を持ってやっつけようとしたわけですね。日露戦争、日清戦争、それから中国のいろんな戦争のこと、満州事変だけど満州の戦争なんですね。ノモンハン事件なんだけど、ノモンハンってすごい戦争だったわけです。ソ連とやった、そのように武力を持った当然相手を殺しちゃうわけです。殺されたまた憎しみ、また殺そうと、それが戦争の歴史だったわけです。どこの国でもあるけども、それを法のただ中で、これは本当の人間の在り方ではないということはっきり分かっ続けた人おるわけですよね。キリストのことを本当に分かった、そういうことでトルストイですね。トルストイはこの成功した聖書の箇所から絶対的に戦争をしてはいけないと、非暴力、暴力、武力を使わない、暴力を使わないで抵抗する、そういうことを言ったわけですね。諦めて抵抗しないんだ、抵抗しないんじゃないです、心の中で霊的に抵抗をするわけです。そして可能な手段で武力とか暴力でなくって抵抗して表現すると、そういうことを、まあ、トルストイははっきり相当詳しくですね聖書から書いたわけですね。それをインドのガンジーが深く受け取ったわけです。ガンジーが、そして兄弟の時イギリスの支配を全くこの武力を使わないでですね、そして暴力を使わない、たくさんの人を本物で殴り倒されるしもながらも一切使わないで、とうとうイギリスの教団全世界をあの時支配しているようなんですね、まあ、そういうことがあって、ある意味では悪いことばっかりになくてキリストが全世界に広がることにもつながったわけですけども、そういうイギリスの この武力によるやり方は滅んでいったけど、残ったのはキリスト教、残ったんですね。でインドの中で今ヒンズー教というのでキリスト教がたくさんおるわけです。日本よりはるかに多いパーセントおるのはそのことなんですね。それでイギリスの大きな支配権をに勝利していったわけです。犠牲者もたくさん出た。そしてそれをまた深く受けたのがアメリカの黒人の有名な人ですね、マルチン・ルーサー・キング。マルチン・ルーサー・キング、ルーサーってルター、ルーテンのことです。英語ではルーサーなんですね。ドイツ語ではルーテルになります。マルチン・ルターですね。宗教改革者の名前をそのままもらったんです。マルチン・ルーサー、キングって。そういうふうに、そういう最終的なあり方は、もう日本の憲法は持ってるわけです。戦争という手段によっては決して本当には解決しないと、必ずたくさんの戦争って殺すわけです。そういうことを決してしないと。で攻めてきたらどうするのかってよく言うけど、攻めてくる危険性あるいは可能性よりも戦争ぞって今までずっと歴史的に多かったんですね。武力を整えてすごい大戦争起こって、ものすごいたくさんの人は千万何千万って一人フライ殺してもですね大変なあれなのに、そういうふうにこの問題はですね、こんな机の上だけでは個人の問題じゃなくて、非常に大きな国家民族の大きな戦争という問題に関わってるんですですね。武力でもってやっつける、報告するのか、あるいは愛、祈りを持ってですね、その武力を使わないであくまで悪いことには抵抗して神様の裁きを待つと、このが、まあ、この19節なんですね。自分で仕返さないで神の怒りを表現になってるんですが、これも誤解を招きやすい言葉です。怒りやいうのは人間だったらカッとなってですね、パーッとやっつけたりする、そんなのは全然違うんですね。これは神様の裁きということなんです。悪に対しては必ずですね、時が来たら裁きを与える、あるいはすぐに裁きがある。それは嘘をついたら心の動揺が起こる、そういう形で、そして心の中からお前嘘つきやと 行為を止めることができる。そういうふうにですね、この世界っていうのは必ず裁きがすぐにあるわけなんです。霊的に見た。弱い人をやっつけて、で、物を奪ったと。ああ、得したと。見つからなかった。その人を見つかったら生涯苦しむんですね。お前は悪いやつと。人を殺したと。盗んだ。お前は盗人やと。子供でも若いのも悪い人間やと。という心の中の恋を鎮めることはできない。だから決して永久にですね、悔い改めないから、その人は、そういう人は、心の中のある種の道や闇を消すことができなくなる。それが裁きなんですね。実際に刑務所を取れられていて、で、懲役、仕事、させられる。そんなこととはまた別の、それはこういうこともあるんですよ。最終的に見つかって。見つからなくてもそういうの、この世界っていうのは必ずそういうことが起こるんだ。本当に悪いことをしたら、どんなに逃げても、隠れておっても心は動揺してやまない。本当の清い安らぎや力は出てこないわけです。まあそんな風に神様が裁くと、そう確実になるというかですね。で、その嘘を人を悪いことをして、そういうことをした人と本当の友達は誰もできなくなるということなんですね。で、隠れたことは必ず現れる。そういう悪い心。必ずどこかで現れていくんです。で、あれ、あの人はああいう悪い汚れた心を持っていると気づかれてしまって、本当の友達ができなくなる。はい、まあ、そういうふうにですね、ここのところ人間関係、17で誰に対して悪いことをされたり言われても、悪いことを言い返したらその人もまた同じことだっていうんです。誰かに悪口を言われて、自分があの人悪口を誰かに言ったら、そしたら同じ罪を犯したことになる。まあ、そういうことですね。で、その人はそれだけ主の平安というふうな心の清さというものが失われていくというわけですね。まあ、そういったことの、だから始めから終わりまで、これは愛の問題、人間関係の問題ですね。9から終わりまで。これは別の言葉で言えば、そういう悪いことをした人も心で許すという。許しがなかったら祈ったりしないですよね。あの人は悪いことをしたと。絶対やっつけてやろう。復讐の気持ちだって許してないということです。あの悪い人のために祈ろうと思った。それは許してるからです。そういう意味で、誰かを愛する悪い人も自分が悪いことを言われた。してもないことをしたと言われたら本当に腹が立つ。人間としたあんな人はダメやと思うわけですけれども、その前で止まったら自分何もいいことがないと、そういうことで、私たちはまず、悪いことされたあいつやっつけたろうというそういう心と戦わないといけないというんですよね。戦いに3つあるというビクトリー・ユーゴという有名なのデミジェブラを書いた大作家が、戦いには3つある。一つは一番大事な自然との戦い。昔はそうだったんですね。暑さ、寒さ、寒み、そういう風な荒れ地、草木がどんどん入って、これを切っていく、大変なこと。そういう自然の風や波やら暑さ、寒さと戦うときで、今では想像できない難しさがあったんですね。自然との戦い、それから目に見える人間との戦い、奪い合う、やっつけ合う、良いものを奪い合う、大きくなったら戦争、人間同士の戦い。3番目は心の中での戦い。その中で最も難しいのはその3番目の心の中での戦いだという、今からはるかに50年以上前に、沖の島行ったんですね。大学1年、1ヶ月間そこで、そこの島の子供たちを教える1ヶ月間。その代わり行き帰りの京都から行き帰りの多くの旅費と向こうとに1ヶ月生活費を全部支給しますと。で、子供たちに朝午前中だけ教えたら3時間でもいいですか。 そしたらあとは自由だと、子供って遊ぶなら何するなら勉強だと、パッと見て掲示板で私すぐに応募していったんですね。それはとっても良い経験だったんです。でそこのある家で、そこにこの島田が特別な勇者ある家関係しとって、そこの2階でおらせてくれた。だそこに驚くことによっていっぱい本があったんです、この小さな島に。あの時3時間半も松江から行ったらかかる、こんな田舎のですね小さな島の、漁村のとにこんなに本がいっぱい並べて、でそこの中で取って、読んだのが、それまではああ無常、ああ無常って有名だから子供向けの短くしたのを読んでよと、それはもう子供の時から。けども初めてあの三巻本の分厚いものをですね、初めから多めに出て、非常にその時に印象に残った。そういう18歳の時だったわけです。その強い印象未だに残ってるんですね。あ、世界の大作家ってのはこんな壮大なものを書くんやと、日本の夏目漱石森鴎外なんて本当にちっぽけなもんだなとつくづく思ったわけです。その言うを中に書いてあったこの50何年も前に見たのが今のことです。いろんなことは戦争のことは国のことは歴史のことがいっぱい書いてあるんですよね。単なるそのジャンバルジャンとコゼットとかなんかのこんなこととかではことは違う、壮大なスケールで日本人では決してあんなことは書けないなと思ったんですね。まあ、とにかくそういうことで今の3つの戦い、ここはそういうことでその一番大事な難しい戦い、人間関係でつい悪いことをされ仕返してやると、自分が力持つんだってそういうふうな気持ちと戦って、そして神様キリスト様は自分のうちに住んでくださって、そういう気持ちゆえ勝利すると、そして悪い人敵対する人のために祈ろうという、そういう罪を許し、まあ、そういう状態が悪の力に勝利をした姿なんだというわけですね。それが最後に、善をもって悪に勝利をしなさいと。本当にこれ以上はない高い境地ですよね。で、そのために、主題にも書いた何が必要かというと、人間の努力とか考え方を変えるような、まあ、ほんなちっぽけなのでできないんですね。それは聖なる霊、神からの霊、力をもらわない限りはできない。それがこの今日の11節の聖霊に燃やされてということ。この霊っていうのは神様の霊、聖霊なんですね。聖霊に燃やされなかったらこんなことはできない。で、聖霊が与えられてもちびっと消えかかりそうな、ちょっとだけですね、聖霊が燃えてたんで、それまでできないわけです。燃えているっていう状態なければ、悪いものは焼かれないわけですね。我々なかなかここに書かれた究極的な状態ほど遠いものだから、しばしば私自身もそうですけど、まあ、小さな火であるので、まあ、この小さな火があるから信仰ついてくるわけですね。で、小さな火でも神様はこれを使って他の人にも伝えようとして、実際に伝わってきたというところがありますが、その火が燃えるほど、そういうふうに悪いものに対しても、ああいう憎しみっていうのは全く起こらなくなると。ステパノっていうですね、ステパノっていう最初の殉教者は、ユダヤ人から意志を名付けられた。真理を言ったらすごい憎まれて。それなのにですね、聖霊の火が燃えた。非常に激しく燃えたから、キリスト、それまではっきりと見えなかったの。キリスト、復活したキリストが天で神と同じにおると、まざまざとこう見られる。そして最後には、彼らを許してくださいと。彼らは何を自分がしているか分からずにやっているんですと言って、そういう自分に一生懸命で殺そうとしている憎しみ、燃えている人たちに対して、要は精霊の火が燃えてですね、そうして霊的な勝利をして、そして神様のところに召されていったという。それが、まあ、こういうふうにしたの、後々ずっとそういう人ですね、 良きこと、祈り、あるいは良いことを実際することによって悪に勝利をしてきたと。これは実際に私自身も11月で書いたように、あれもまだ、一部ですけれども、ひどい暴力を受けたりしたけど、不思議と憎しみっても起こらなかったと、あるいは恐れっていうのもこれほど起こらなかったんですね。そうして、同じようにですね、それ以後もしてたらできない子を呼んで、本当に不思議なことにそういう悪意っていうものがだんだん消えていったと。同じ同僚の先生方がこんな印刷物を私がこんなことあってすごい怒って、持ってこなとか言ってですね、何もおる中で大声で私どないつけたことある、こんなもの持ってこなって罵倒したことはあったけど、私はそんなもちろん格好の上でこうやってたから、そこの理美容家の課長だったんですね、そんなどないつけた。でそれ、あ、わかりましたと、先生はそれをいらなかったら今後持ってきません、だから他の人たちは持ってこないと言われてますね、持ってきますと、と言ってまた次の月も持ってきて、この先生の月だけも忘れない。そしたらこんなの何も言わなかったもんって、にらんだだけで、で廊下でも1年近くですね、会おうとしたらパッと目を背ける、ずっとですね、会ってもこう目をこう私と向かわならして、だけど不思議なことに1年を過ぎた頃からですね、私は全く書いてない、この笑顔でというかですね、会釈をするんだ。そういう実際に現場でですね、現実に人間って本当不思議なことやと。あれだけひどく罵倒してですね、罵ったような人が全くそれが変わったということですね。私がもしそんなことされてて憎んだりですね、なんか体相手はピンと分かるわけです。そういうところに神様が働くという、あちらこちらの学校で次々大きな問題が起こったから、誰も黙っていたことをパッと言ったりして、明らかになったりして、大きな問題になって新聞に出たりした。憎しみとかあるいは攻撃を受けても不思議とそういう私の憎しみは起こらなかったので、これは神様のおかげだったんですね。そういうふうにここに書いてきれいごとになくてですね、本当にこういうことが起こるということなんですね。私たちは周りがいかにそんなことを新聞やらですね、雑誌やなんか見て悪いこといっぱいあって、こんな神様おるはずなんて、それはそういう本当の霊的な世界を知らないことなんですね。で世界には神様がそういうふうにどこの世界でもいつの時代でも少数だけれどもそういう人を起こしてきたわけです。でそれによってありとあらゆる困難や戦争や飢饉やら、これらやマラリアやらいろんな病気あって、でもどこに神様おるんやというふうな悲惨な事実が起こっても、だからといってこのキリスト教の真理は消えてしまうことはなかったということですね。はい、まあそういうことでこの短い箇所は私たち人間がどこの世界でも、あるいは100年先でも、あるいは100年前でも1000年先でもずっと通じるような永遠の、まあ、高い標準ということでですね、高い山は見るだけでなんか不思議な考えを取られるようなものです。あ、こんな世界があると。ほんのわずかでも私たちを求めて聖霊を与えられたならば、この世に導かれるというんですね、そういうことを思っていきたいと思います。で、そのためにはこの聖霊であるために十二節になるように、どんなことが起こるか、この時は本当に危険だったわけですね。信仰を持つだけでこのローマの時代から迫害もされた、危険なことがあった、まあ、日本も70年今初めて歴史上危険なことはない、それまでは長い間ずっとキリストを告白するだけで捕らえられて何百年散々苦しめられたと、殺されよったわけです。霊に燃えて死に仕える、で苦しみを耐え忍び耐えいつも祈れということだったわけですね。できないからでなくて、できないからどうか力をくださいと祈れということで、そのまま今の日々のことになるかと思います。はい、そういうことで、終わりたいと思います。 祝福、まあ、祝祷っていうこともありますよね。これ14節であるように、迫害する者にも良い人にも誰に対しても良きことあるように祝福を祈るということですね。これは誰でもできるんですよね。能力はやらない、走る能力、勉強、英語、理科なんかできないとかも、寝たきりでもできる。誰かに対してみんなに祝福を祈る、良いことあるようにと、神様からの良いことあるように祝福を祈るという、そのことは誰でもできること、一番良いこと、誰でもができるんだということですね。このことを受け取りたいと思います。はい、以上です。